ろうそくに一本火が灯ってアドベント第一手術を迎えました。今礼拝前に恵子さんがはぁってアドベントかって、時の巡るのが早いなっていうふうに思うことかもしれませんけども、これからクリスマスに向けて、また再び来たもう主を待ち望むこのアドベントの時を共に過ごしていきたいと思います。いろいろクリスマスの準備、委員の方もね含めて準備が進んでますけども、先週教会学校の子どもたちのクリスマス会のための準備を先生たちと平日もしていました。今度の土曜日クリスマス会があるんですけども、そのクリスマス会の中で一つゲームをやります。丸バツゲームを今年はやりましょうって言っていて、いろいろ先生たちでどんな問題がいいかってことを考えていたわけですね。イエス様がお生まれになったのは馬小屋であるね、丸かバツか、皆さんだったらさてどうでしょう、ね、これ決して丸って言えないんですよね。聖書には馬小屋とは一言も書いていない。貝羽桶に寝かされて宿屋には彼らの居場所はなかったとは書かれてますけども、イエス様は馬小屋でお生まれになったとは聖書のどこにも書かれてません。ですから、もちろんページェントとか、馬小屋で生まれた、賛美歌でも歌いますね。だから私たちはいやイエス様は馬小屋で生まれたって思ってるかもしれないけど、聖書には書いてないんだ。だからなかなかこれ丸か×かって言えない問題だというふうにやり取りをしたんですね。そしたら平野先生が改めて聖書を読んでみて、本当だって思い込みって怖いですねってそう書いてあるかのようにも思い込んでる、思い込みって怖いですねってこう言ったんですね。イエス様に対する理解の仕方、神様という方について聖書に書いてあること、結構いろんなところで私たち思い込んでしまっていることっていうのがあるなってことを思います。この前国立市の合同祈祷会が行われて、同盟キリスト教団の嵐時代先生が今年は説教をしてくださいました。その説教の冒頭で、私は時々イエス様に会った、イエス様を見たっていう方に時々お会いしますと牧師をしていて、私はイエス様を見ました、イエス様に会いました。でその話を聞くと、大抵のイエス様が細もてでちょっと髪が長くて金髪でひげ面で、そしてどちらかというと西洋人風の顔立ちをしていた、そういうイエス様が昨日私の枕元に立ったんですっていうような話を聞いたりする。もちろんそういう経験、その人にとっての真実の経験があるわけですけども、でもイエス様はユダヤ人なわけですね。おそらく金髪ではなかったんじゃないかなって思いますし、顔立ちも決して私たちがよく見るいわゆる聖画の中に登場するイエス様の顔とは随分違っていると思うんです。でもそこにも一つの思い込み、前理解、そういうものがある。で下手をすると勝手なイエス様を私たちは思い込みの中でこさえてしまって、勝手に都合のいいイエス様像を仕立て上げてしまう、そういうことが私たちの信仰の中で起こるんじゃないかと思います。今日朗読されたのはイエス様がロバに乗ってエルサレムにこう入場してくる、とてもよく知られている場面ですね。マルタイの福音書とマルコの福音書、いろんなところでは少し違いがありますけども、2頭のロバがいるのか転ばなのか、そういう違いがあるんですけども、いずれにせよイエス様がロバを必要とされて、そのロバにまたがる形でエルサレムにこう入ってこられる。群衆は歓喜の声を上げているわけですよね。ホサナ、ホサナ、ホサナっていうのは主よお救いくださいっていう言葉ですけど、でも当時はもう何か万歳みたいなね、 そんなようなこう言葉のニュアンスもあったというふうに言われています。いずれにせよホサナホサナってみんなが熱狂してこのイエス様を迎えた。ダビデの子にホサナ、あのダビデ王の子孫である方にホサナ。木の枝を道に引いて迎え入れたわけですね。でこの木の枝を引くっていうのは群衆が明確にこの方は王様だ、王を迎え入れるときにそういうことを木の枝を道に敷くってことをしたそうです。だからもう王様が来たっていう思いで、群衆は熱狂して興奮しながらこのイエス様を迎え入れたわけです。でこのロバに乗るイエス様がエルサレムに入ったときにマタイの福音書は一体これはどういう人だ、一体これはどういう人だって都中の者が騒いだって記しています。 Who is this? 英語でこれは誰だ、これは何者だ、そうやって騒いだってあります。でこの騒ぐっていう言葉はですね、セイオーっていうギリシャ語が使われてますけども、揺り動かされる、揺り動かすっていう言葉なんですね。でこの名詞はですね、聖書の中でたびたび地震として大地震とかそういう言葉なんです。ですからなんかこうちょっとざわみき立ったってことじゃないんですよね。イエス様がロバに乗ってエルサレムに入ってきたときに都中の者が揺り動かされた、これは一体何者だってそういう揺さぶられる経験をみんながしたっていうことなんですね。 Who is this? これは誰だ、激震が走った、そういう場面がこのエルサレム入城の場面なんです。で群衆はイエス様がメシアであり自分たちを支配しているこのローマ帝国から解放してくれて、その支配を終わらせてくれて、あのダビデ王様が持っていた主権、また力、誇り、そういうものをですね、復権してくれるメシアに違いない、そういうふうにイエス様に期待を寄せてた、そういうメシアとしてイエスが入ってくるのをご覧見て興奮していたわけですね。だけどイエス様はロバに乗って入ってこられた、そういうメシアである。でそのことは本当は一体これはどういう人だ、ある種のこう戸惑いであったり思い込みをこう揺さぶられるようなそういうこう出来事だったっていうことですよね。イエス様がロバに乗ってエルサレムに入ってきた、これは人々のその思い込みを揺さぶるイエス様のデモンストレーション、デモ、そういうこうある種のパフォーマンスというか、そういう出来事だったんだなって改めて思います。イエス様はもうご自分がエルサレムに入っていけばその指導者たちから十字架につけられるってことを明確に意識されていますよね。もう3度そのことを弟子たちに告げているわけです。自分がエルサレムに入っていったらどういうことが待っているのか、そのことだってもうすでにイエス様は知っておられる。でご自分に対する期待が何か違うところで盛り上がっていってる、そういうこともイエス様はよく知っておられた。そういう中でゼカリア書9章9節に記されているこのロバに乗って入ってくる王様、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる、柔和な方、これ旧約聖書だと高ぶらない方、ロバに乗り、見よ、追うロバの子、転ばに乗って、この旧約聖書の王様の登場の仕方を一つの成就として、これこそ私が行おうとする、私が王であることの一つの印だ そうやってイエス様はエルサレムに神の御子が凱旋していった、神の都に入っていかれた、そういう場面なわけです。でもよく言われることですけど、王様が城に凱旋してくるときに当時最もふさわしい乗り物は軍馬だったわけですよね。馬にまたがって剣を誇らしげに掲げたかどうかは分かりませんけども、戦に勝った、戦いに勝ったぞと言って、その自分の力を誇示し、威風堂々とその軍馬に乗って入場してきて、私たちの王様が帰ってきたっていうことが多分その当時行われていた王の凱旋の姿だったわけです。今日のこのマタイの福音書21章、英語の聖書で込み出しがついているのは王の凱旋って書いてあるんです。 NIV 訳だと王が凱旋する王っていう込み出しがついている。その王様が凱旋してくるときにイエス様はロバに乗って入ってきた、意図的に意識的にされたんだと思います。想像すると本当にユニークな姿だなって思います。もし転ばなんかにまたがっていたら、もう足がついてたんじゃないかなって思いますね。よく子供がね、ケイト君なんかもやるかもしれませんけど、二輪車みたいのでこう自分の足で蹴ってピュンピュンって進むような乗り物がありますけど、まさにそんなように足がついちゃう形でね、イエス様がロバにまたがっているかもしれない。横にちょんと乗っててもイエス様の足は地面についてしまうかもしれない、非常に滑稽な、そういう姿でイエス様はこう入ってこられた。当時の最強の武力であった馬でもなくて、お金持ちが乗っていたラクダでもなくて、ロバに乗ってイエス様が入ってこられた。イエス様は主がお入り用なのです、そういうふうに言われたのはロバだった。そうは言ってもロバって私たちそんなに馴染みのない動物でもあるなって思います。私たちの日常生活でロバがねそこらにいるわけではないですけども、聖書の中ではとても大事な動物の一つ、財産の一つでもありました。特に荷物を運ぶ、今でいう軽トラックみたいなね、そういう多分機能を持っていたとても大事な動物でした。でも一つ面白いというかですね、気づかされたことは、当時その家畜、当時のその家畜のウイゴはですね、神様に捧げられるものだったんですね。その家畜が生まれて初めてその赤ちゃんが生まれた時はそのウイゴは神様にお捧げするものとされていたわけです。だけどロバだけはですね例外で、ロバはその逆にウイゴが生まれた時に子羊を持ってあがわなければいけないって律法で規定されているんですね。子羊であがなうっていうのは多分汚れを清めなきゃいけないっていうことなんだと思うんです。だからロバのウイゴは汚れている、神様にふさわしく捧げるにふさわしくない生き物、なんでロバがそうされているのか、他の動物から低く扱われているのか分かりませんけど、そういう動物だった、旧約聖書の中に規定されているんです。で英語でもなんか人をバカにするのにドンキーっていう言葉を別称なんですかね、ドンキー、あいつはロバみたいなやつだっていうと非常に生愚かなものだっていうような言葉で英語でも使われる。なんかロバにしてはねちょっとたまんないですけども、なんでそんな風にされなきゃいけないんだって。だけどそのロバっていうのが捧げ物としてもそのように扱われるし、何か私たちの社会の中でもそのバカにされるような、そういう動物なわけですね。決して馬のように速くは走れないし、見た目も馬のようにはかっこよくないし、ただ荷物をこう運んでいく。だけどイエス様は柔和な王として、そのロバにまたがってエルサレムに入られた。人々は大いに熱狂しているわけですね。私たちの王が、メシアがやってきた。だけどロバに乗る その王が分かっていたか、そのロバーに乗る王様が意味していたことが本当にこの時群衆が分かっていたか、そしたら決してそうではなかったわけですよね。勝手に思い思いのメシア、思い思いのイエス様を期待する、そういうものを重ねながらこうイエスを迎えていたわけです。さっきも言ったように自分たちにこう都合のいい自分の願いにかなったイエス様を歓迎している、そういう場面なんじゃないかなって思います。だからその期待が裏切られたとき、イエスというメシアは、あ、自分たちが期待したメシアじゃないのだ、そう気づいていったときに、この熱狂している群衆たちが十字架につけろって今度は叫んだわけですよね。たった一週間も過ぎない時間の中で、ホサナ、万歳、私たちの王が来たって言っていた群衆が手のひらを返すように十字架につけろって叫んだ。この前教会学校の礼拝で、田中真彦先生が子どもたちにてるてる坊主の歌を、教えてくださいました。私も説教で、お話したことありますけど、あのてるてる坊主の歌っていうのは恐ろしい歌ですよね。本当にね、てるてる坊主てる坊主明日天気にしておくれ、最初はいつかの夢の空のように晴れたら金の鈴あげよって、晴れにしてくれたら金の鈴をお前さんにあげますからねっていうふうに言うわけですよね。だけど最後の歌詞はてるてる坊主てる坊主明日天気にしておくれ、それでも曇って泣いてたらそなたの首をちょんと切るぞって言うわけですよね。晴れにしてください、なんだ雨か、もう用はない、ちょんと切る、そういうこう信仰、偶像礼拝というのはそういう礼拝のことだっていうふうに子どもたちにお話しくださった。私たちがホサナって言いながら期待したイエス様を迎えて、あ、なんだイエス様っていうのは全然自分の期待しているメシアじゃないんだ、じゃあ必要ない、十字架につけろ、それこそちょんと切る、ね、なんだもう用はない、そういうようにしてイエス様を十字架につけて、まあ、殺してしまう。その十字架の上にはこれはユダヤ人の王であるって、そういう札を掲げたわけですよね。ユダヤ人の王様が来た、王様が来たって迎えて、その王を十字架で殺してしまう。この王をこの世は受け入れることができなかった。私たちにとって主イエス・キリストというのはどのようなお方でしょうか。 Who is this? これは何者だ。この問いは本当に私たちがこのアドベントを迎えたときにもう一度聞き直すべき問いのような気がします。イエス様っていうのは一体本当にどういう方なんだろうか、そのことをもう一回新鮮な思いで聖書を読みながら、私たちの思い込んでいることを解き放ちながら、もう一回新しくイエス様に出会っていく、それがこのアドベントの時に大切なこととして私たちにこう求められていることじゃないかなって思うんです。でご存知のように今日のこのマタイの福音書の聖書の箇所は、あのイエス様が十字架につけられていくことを覚えるこの受難週の最初の日曜日に読むわけですよね。主労の主日の時に読むわけですけど、でも面白いことに教会の暦はですね、 この第一アドベントにヨヨの教会はこのエルサレム入城の記事を聖書日課として読んできたんです。それはいかなる王を私たちは今このアドベントの最初の時に迎えようとしているのか、そのことを今一度受け止め直し、そして一体この王はどのような王様なのかということを私たち一人一人が問いかけられ、そして私たちが悔い改めていく、そういうこうテーマの中で今日の箇所が与えられているわけです。主イエス・キリストが私たちのところに来られる、それは私たちを揺さぶらないではおけない、おられない出来事なわけですよね。イエス様が私たちのところに来る、それは私たち自身が揺さぶられる出来事なわけです。イエス様に出会うということは私たちが揺さぶられる経験なわけです。もちろんクリスマスを迎えるのは楽しい喜びの時ですけども、でもイエス様を迎えるっていうことは問われるっていうことでもあるわけですね。私たち自身がある種の緊張を走るわけですよ。私たちのところにイエス様が来られる。あのクリスマスの物語もそうでした。マタイの福音書で、同じマタイの福音書に記録されているクリスマスの有名なお話の一つは東方の博士たちの物語ですね。あの東方の博士たちの物語も私たちは勝手に3人だと思い込んでます。でも聖書にはどこにも3人の博士とは書かれてませんね。それも思い込みの一つかもしれない。でもいずれにせよあの博士たちの物語の中で新しくお生まれになったユダヤ人の王様はどこにおられますかってヘロデ王のところに尋ねに行った。その時都には何が起こったか、ヘロデは不安を抱いた、都中の者も同様であった、新しい王が生まれたって言った時にヘロデは揺さぶられたわけですね。不安になっちゃった。都中の者もそうだった。新しい王が来た、王である私はどうなるんだ。ヘロデ王様の下でうまい汁を吸っている、まあ、そうとは書いてないですけど、自分の立場を得ているこのポジションはどうなるんだ。新しい王が来るってことは私たちの今の体制が変えられるってことじゃないか、そういう不安、揺さぶられ方があったんですよね。私たちはどうでしょうね。イエス様を本当に自分の王として迎えるとき、私という王が揺さぶられることがなければ、結局はちょんと切るぞっていう程度の王様として私たちはイエス様を見てるんだな。結局は都合のいいイエス様、その部分は私受け入れますけども、本当の王として、私の主としてお迎えできるのかって、これがアドベントの時に本当に私たち一人一人、私自身も問われなければいけないことだと改めて思うんですね。そんなに簡単じゃないと思うんですよね。イエス様は、私は道であり真理であり命である、真理なる方を迎える、そこには私たちがある種裁きを、厳しい言葉かもしれませんけど、その真理に照らされたときに私はどうだっていう問いが生まれるわけですよね。私のこの生きている向きはこれでいいんだろうか、そういう問いが私たちのうちに生まれてくる。それがやっぱりアドベントの時にとても大事なこう祈りだと改めて思います。私たちはロバに乗るをこう十字架につけましたね。私たち自身をが王であり続けることをやめることができなかったっていうことだと思います。そういう者たちです、私たちは。だけどもこのアドベントの時にもう一度悔い改めの祈りを持ちながら、驚きとそして戸惑いを持ちながら、イエス様っていうのは一体どういう方だろうか、もう一回新しく 出会っていく、感動を持って出会っていくことが求められているというか、そういうふうにアドベントの時を過ごしたい、気ぜわしい時ですし、あっという間に12月も過ぎていくし、でも本当にイエス様っていうのはどういう方なのかなって、一体これはどういう人だって、私たちは明確な答えを持っているわけですね。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだって、預言者イエスだっていう言葉が使われてますけど、これはマタイの表現でいくと、もう完全にこの方こそ新しい指導者である、あのモーセに代わる預言者だ、この方こそメシアであるっていう、まあ、そういう意味を持っているんですね。このロバに乗り、そして柔和な、高ぶらない、先ほどイザヤ書で朗読されました、そのような平和の王として主は来てくださった。この方は私たちの時代は、そしてまた私たちはどのように今お迎えすることができるのか、大きな揺さぶられることだと思いますよね。柔和っていうのは面白い言葉で、ヘブライ語ではアナウっていう訳なんですね。それをこうギリシャ語にこう使われているんですけども、柔和ってもともとの言葉は痛めつけられるとか惨めであるっていう言葉なんです。だからもちろんそこから低いとか経験だとかそういう意味にもなるんですけども、本質的本来的には敵対するものにこう傷つけられている、それがこう中心的な意味なんですよね。傷を受けていく王である、傷を負う王、まさに十字架の王なんですよね。柔和っていうのはまさにあの十字架によって表されるわけですね。あの十字架で受けた傷が私の傷を癒したって、先週も読みましたけど、イザヤ書53章、まさに苦難のしもべの姿そのものです、ね、貝羽桶の主そのものですね。でその方こそ私たちの歴史の主であり、また復活の主である、私たちの王であるということ、私たちが今待ち望む主であるということ、そのことをですね、第一アドベントに改めて受け止め直していきたいと思います。先ほど詩編の62編を皆さんで購読しました。私たちは本当に暴力に依存するな、搾取を虚しく誇るな、力が力を生むことに心を奪われるな、まさに私たちの今時を表している言葉だなって思います。私たち自身もそうです。力が力を生むことに心奪われる、自分の王としてのポジションをそのように固執してしまうような者たちであります。でもその私たちを揺さぶるような形でイエス様が今日ロバに乗って私たちのところに入ってこられた、一体これはどういう方なんだ、そういう驚きを持ちながら、もう一回私たちは主イエス・キリストの方に、私が道だ、私が真理だ、私が命だ、そう呼びかける方に目を向け、心を向けていきたいと思います。それが私たちの悔い改めの祈りです。イエス・キリストに心を向け、アドベントの時を過ごしたいと思います。祈りましょう。主なる神様、第一アドベントを心から感謝いたします。私たちが誠の主として、平和の君として、私たちのうちに柔和な王として来てくださったことを心から感謝いたします。どうぞ私たちがおごり高ぶるそのような歩みから、十字架へと道を歩まれた主イエス・キリストの御後に、その権威に従いゆくことができるように、私たちが主を主として迎えることができますように、アドベントの時、私たちの祈りの生活を 祝し導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。